恵み豊かな2019年度の私たちの人生を力強く、またあなたの大きな御手の中で導いてくださる天の父なる神様、今年3回目の日曜日の礼拝を愛する兄弟姉妹と、最近集われた方々と、また久しぶりの方々と共に捧げることができて、この大いなる恵みを心から感謝します。インフルエンザで、あるいは風邪で体調不良の方もおられますが、吉戸先生はじめ、お一人一人を守ってくださって、お癒しくださるようにお願いします。この中にも体調を優れないで、これから治療を必要としている兄弟姉妹もおられますので、誠の癒し主であるイエス様が、今宵安かれと一人一人に触れてくださって、弱っているところ、病んでいる細胞を祝福に変えてくださるように、癒しの恵みを与えてくださるようにお願いします。遠く離れている北姉妹や岩尾姉妹の抗がん剤の治療や、あるいは手術や療養、また入院しておられる古谷姉妹や骨折が完治することをみんなで祈っておりますが、小玉姉妹、その他全国に散っている方々にくまなく巡ってくださって、豊かな御手を述べてください。インターネットを通し同時に礼拝している兄弟姉妹にも等しく触れてください。今日また昨日センター試験をにチャレンジしている兄弟姉妹ご家族に、主の平安が豊かにありますように、4月からそれぞれ願っているところに進むことができるように大いに祝福してください。1週間の旅路を終えて疲れている方には、神様が豊かな慈しみを持って触れてくださり、また穏やかな1週間を過ごされた方には、神様がさらなる恵みをお加えください。今週の教会の歩みも祝福してください。私たちは一つ船に乗って、2019年翼の教会の船に乗って、互いに励まし合い、互いに理解し合い、許し合いながら、天の御国を目指して、ここまで来なさいというところを目指し、それぞれが一歩ずつ半歩ずつみんなで前進できるように、エリムの建設も事故災いから守ってくださって、祝福してくださることをお願いします。このお祈りをお一人一人の心の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。うっかりして多分聞いていたんでしょうが、事務室で今日ギデオン教会の紹介してくださる方はどなたでしたかと中田兄弟に聞きましたら、中田というものですと言われましてさっきプレゼン聞いていたら、いや上手だなと思って、さすがこの地域の責任トップの人は違うなと思ったんですけども、なんだか初めてお会いしたような気もしないでうちの教会にあるということもまたありがたいことだなと。さあ今日は久しぶりに新年のメッセージを終えまして、創世記に去年から11月以来ですか46章に戻りますが、後にイスラエルという名前が変えられた、まあ、かなり個性の強いヤコブも晩年になりました。晩年って何歳ですかって、130歳、もう100歳超えですから、100歳超えて旅をするか、しかも外国か、国境を越えるか、それはエジプトでした。147歳まで生きたっていうから、あと後ろ結果論で言うと17年しかないんです。普通なら旅をしないし、よっこらしょなんですけども、あなたの息子のヨセフが生きてるよ実はって聞いたので、しかもエジプトの政治家になってるよって聞いたので、 最初は耳を疑い目を疑いましたが、本当にエジプトの王様が使わせてくださった自動車じゃないんですが車だわって、1から100まで嘘話と思えないどころか信じるって、そういう希望が残りあとわずかの人生になっても神様がくださったのならばということで背中を押されて、まあ、大きく言えば人生第3期目の旅立ちをしたのが今日の箇所なんです。皆さん、晩年の旅はよっぽど大変だったんじゃないかなって想像しませんか。私は先週皆さんに乗られて山口県に行ったのは4回目だと思うんですが、何回行っても遠いなって、まあ、新幹線じゃなくちょっと9時に吉戸先生に迎えに来てもらって電車に乗って品川というところから羽田に行くまで結構しんどいなって。そして今羽田が大きくてですね、地方の空港はかなり歩くですよ。あんまり歩かせるなって誰かに言いたいんですけど、もうしょうがないから家内と一緒に歩いて歩いてですね、で飛行機に乗ってさらにそこから小1時間ぐらいですから、今度は車で9時に出て着いたのが5時6時ぐらいでしたから、なんだか丸一日旅をしたかなって。で浅野さんというさっき写真に出した大熊の時一緒で、あれ以来になって九州でお会いしたり山口に行った時お会いしたりはしてるんですが、何年ぶりでしょうか、はるばる訪ねて、いやこんな一回来ただけでも飛行機でも遠いのに、よっぽどの逃避行だったなって。銀行員を確かしておられましたが、もう間もなく退職という時ですから、ご自分の手でログハウスなどを作られて、いやーよほど思いを込めた家にいよいよこれから本当に住まうという時に全部ドカーンと行っちゃったので、どんなにか失意のうちに静岡経由で結局は山口県の本州の南の果ての、いやーよっぽど大変だったんじゃないかな、こう言ってはなんですが、しかも山口県はみかんの産地だったりしてあったかいとこ結構多いんですよ。私が集会やったのは瀬戸内海の方の教会で、魚はおいしいしあったかいし、あまりコート着てる人もいなかったんです。なのにわざわざ海の方じゃなく山の方の、なんだか昔どっかで見たっていうか桂尾で見たような景色にかなり近いか、もっと田舎みたいなところに住んでですね、いやーここを探すのに空き家バンクとかっていうので回って回ってあっち回ってこっち回って最後にここにたどり着いたんですって。いや、はるばる定年の間際のところからの旅はよほど精神的に肉体的にきつかったんじゃないかなって。今日はヤコブが晩年に立って普通旅しないのに旅をした箇所を通し次を出してください。今日は主に3つ、もう単純です。旅するときに大丈夫って、ヤコブの場面を見ると大丈夫って、なぜかって、まず第一に祈りがあるから。いや祈りってすごい引き出しだ、祈りってすっごい教会に来てる人の武器だ、いつでもどこでも使えるから祈れるから、車に乗るときも食事するときも仕事始まるときも朝起きて もう困ったときも、いつでもどこでも、子供でも大人でも男性でも女性でも聖書の国の人でも日本の人でも今の人でも昔の人でも祈りがあるでしょうって、ありますって。私祈りっていうすっごい武器があるから、この苦しい年を取ってよっこらしょの旅も大丈夫ですって。で祈りだけですかって、もう一つあります。祈りと御言葉っていうように神様が語ってくださる、私この自分の耳、右耳で聞こえないんだけどって、だからそれは心の耳に聖書のお言葉は時空を超え時代を超えまたぎますから、直に私に語られているようだって、神様が豊かに、それは豊かに山の道も川の道も海沿いの道も折々に直に語って、いや神様に示されたなって表現する人もいるし、あのことを通して本当に教えてもらったなっていう人もいるし、御言葉が羅針盤ですよ。御言葉が人生のハンドリングの肝心要、御言葉を通し神に信頼する旅になるんです。で、はたと気がつくと全部恵みだったという、やっとこう去って とこ私よく頑張ったなとかちょこっと思ってたんだけど、それ違う、ちょっと違って、全然違って、完全的外れ、全部神様の恵みだった。1から100まで20ぐらい自分で、 80% ぐらい神様なんじゃないの。いや、そうじゃなくて、とってもそんなふうに思えない。全部神様の恵みだったので、神様の恵みはこれからもあふれるあふれる、杯があふれるように、もう盛りきれない、収めきれない。いや、ヤコブの人生そうだし、私たちもそうだよねって。これを幸せって言わなくて何と言うんでしょうか。なので今日の箇所のまず一節をご一緒に読みましょうか。はい、イスラエルは彼に属する者すべて一緒に旅立った。シェバに来た時、父イスラエルの神に生贄を捧げた。皆さん、ベールシェバって、四国ぐらいの大きさの、パレスチナという地方の、そこから南へ下ると、国境ギリギリぐらいにベールシェバって、私も何回か行きましたが、そこを越える時に私たちが祈ろうって思うように、食事する時に祈ってから感謝して食べようって思うように、車に乗る時にお祈りしてから、神様今回も事故がないようにってお祈りするように。私も大した事故もなく、多分事故って今までないかなと思って、ふと思うと本当に守れてきたなって、ヤコブはここで立ち止まって厳かに神様に捧げ物を捧げた、生贄を捧げた。皆さん、大きく言うとヤコブの旅は3回目と言いましたが、1回目は身から出たサビで、もうとにかく癖が強かったので、この人兄弟仲悪かったし、父親騙したし、普通に言ったら祝福されない人生の始まりなんですが、自分で自分の首を絞めておきながらそこを旅立った時に、ふてくされて石の枕して寝たら、目の前に夢か幻か天からはしごが降りてきて、天使が登ったり降りたりする。そしてその時に約束された、あなたの子孫はあなた絶滅しない、この旅で終わらない、何も自分に原因があるとしても、あなたの子孫は地の塵のようになるって、あなたの旅は守られるってね、豊かに語りかけられたんですよ。で、2回目旅した先におじさんのラバンって、そのラバンもくせ者で、くせ者でほとほと参った。ヤコブも騙す者は騙されるから、自分も騙されてみて、どんだけ兄ちゃんを傷つけたかなって、被害者になってみて、加害者だった自分の罪が、罪深さが初めて身に染みて、でそこにも住めなくなって、命からがら逃げた時に、野牧の私というところで、今度は天使が直に現れて、決闘格闘、一種格闘技とかってテレビで時々やってますが、天使と格闘する人間いませんよ。で、足が打たれて、足引きずりながら歩くようになったんですけども、桃のつがいの筋肉が打たれたと書かれているんですけれども、顔と合わせたっていうので、ペヌエルって呼ばれるようになったという。これが2回目。ヤコブは折々に神様に出会ってくるんです。節目節目の人生の、ある人は15年目で節目ですよ。ある人は学校を出てから30目の大試練の谷間が自分の人生の大きな切り返し地点ですよ。そこで肝心要は神様に出会う、神様と出会う。ヤコブの素晴らしい点を一つ挙げろと言ったら、神様に祈る、神様関係なしに進まない。もう人生で100歳超えしたら、人生の酸いも甘いも全部体験してよく分かってたんです。生贄を捧げ立ち止まったんですね。2節を読みましょう。はい、神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと語りかけられた。彼は答えた、はい、ここにおります。いいですね。神様と親と親子であるのに一言も話しないで1年過ぎたって、かなり異常ですよ。すごく異様ですよ。父なる神様がしょうもないヤコブの人生を見捨てずに、あの時もこの時もここまで来てね、何でも話したらいいんです。裏から表まで、自分の恥ずかしいことも、自分で嫌なところも、 宣告承知で見透かして見通してあえてずっと旅してこられた父なる神様、お父様だものヤコブよって語りかけないはずいないし、その声を無視するはずもないし、父と子であればはいここですって。ヤコブはくせ者だと言いましたが、ここは麗しいですよ。子供みたいですよ。幼子のごとく信仰あれと聖書で言いますけど、神様とどんなつまらない話でも、どんな深刻な話でも一人で抱えるなって。何人生勘違いしてんだって。あなたの命はあなたのもんじゃない。神様がもともと与えたのに、もともとの神様と交流しないで何が人生だって。そうだ、ここに私はおりますって、サムエルのように。私はずるいんですが、駅伝はところどころつまみ食い、他のチャンネルかけて、そして浮気っぽくまた戻ると、あれ周囲が入れ替わってるみたいにね、そして最終的にどうなるんだろうって結論だけ見るような駅伝なんですけど、しかし見てると必ずコーチがいますよ。監督ですか。そして随所随所に先輩だの後輩だが立って、そのペースで行ってよとかって言ったり、差し入れする人もいたり、でマイクでこまめに、お前少し頑張りすぎだ、これから山だからもう少し遅した方がいいぞって、お前よくやってっぞって、ね、並走してますよ。お母さんと子供だって運動会の時に頑張れって、たとえそれが順位が良くても悪くても関係なく、あるいは今の試験の時、親がかりで家族がかりで一人ぼっちじゃないですよ。神様は私たちの人生に語りかける神様だから、私たちが語りかけないっていう手はないでしょう。だから食事の時も祈ったらいいし、車の時も祈ったらいいし、職場でも祈ったらいいし、行き詰まったら祈ったらいい、何でも祈ったらいいですよ。毎月第一週には3つのことを聖書から確認してますね。テサロニケですが、そのうちの一つは絶えず祈りなさい、まあ、聖書の教えは絶えず祈れよだから。私確かクリスマスの時電話口で、この歌を歌っちゃったなんて初めての話しましたが、病院がインフルエンザで訪問禁止なので、クリスマスを届けようと思って、一つ私の音色もたまにはいいんじゃないかと思って、清子の夜歌いだしたら、だんだんだんだん声が小さく細くなって、早くやめたいなと思って、というのは上手じゃないので、これ最後までベッドで耳に携帯電話当てて聞かされる方もこれ災難だよなと思いました。まあ電話ではよく祈るんですが、歌うよりもやっぱり祈った方がいいかなって。皆さん今は電話っていう便利なところことがあるので、それを用いて遠く離れていても祈り合うことも素敵だと思いますよ。またそういうことを用いてお互いに神様に向かうことは素晴らしいことじゃないかなと思います。この1年、この旅路どうする、ってどうするもこうするも大丈夫なんで、って祈りがあるから。念のため1丸飛ばしちゃいましたが確認しましょう。1丸見ると晩年だったんだなって。次の47章なんですが、28読みましょう、はい。ヤコブはエジプトの地で17年生きた。ヤコブが生きた年は147年であった。147-17でいいんだから130歳で旅するかって、外国にアフリカに行って、それはよっぽどのことですよ。立ち止まって天を仰いで祈らなければ、捧げ物をしなければ、神様と語り合いながら出なければ、とっても一人でこの駅伝マラソンは全うできないって。コーチの役の人と一緒に並走しなければ。だから何でも辛いこと、嬉しいこと、子供が悔しいこと、親に何でも打ち明けるように、お祈りっていう素晴らしいルートを使わないではないでしょうって。それではじゃあ3節に行きましょう。お祈りだけでいいんですかというと、お祈りの中で神様が語ってくださいますよって。どんなことって、あなたは一人じゃないって、私が一緒だって、 私ってどなたって、あの人この人あの人この人は病気したり亡くなったり時々背中向けたりするんですよ。鼻で息をする人間に頼るなって、あなたが信頼すべきは岩である、岩尾である神様だ。変わることのない、時代をまたいで地域をまたいで変わることのない不動の神様だって。3節見ると、じゃあご一緒に読みましょう、はい、すると神は仰せられた、私は神あなたの父の神である、エジプトに下ることを恐れるな、私はそこであなたを大いなる国民とする。まあ、またいでまたいで、時代をまたいで地域をまたいで、あなたの父ってもう亡くなってますけど、私の父は、私ももう130歳なんですからって、父はイサクと言いましたが、イサクの時代の真実な神は微動だにせずあなたの神である。神様は時代をまたぐって、ここの土地だから祝福されてんじゃないのって、エジプトに行っても私は変わらないと、大いなる国民とすると、神様は言いたいことがあった。親ならしょぼくれている子供に言いたいことありますよ。親ならば今一生懸命全力を超えて立とうとしている子供に何か言いたいことありますよ。だから心の耳を開いて、どんなメッセージなんですかって、大いなる力づけです。私たちの力づけの源は変わらない聖書から発信される、折々に慈悲にかなった私たちに対する語りかけです。4節も読みましょう、はい、この私があなたと共にエジプトに下り、この私必ずあなたを再び連れ上る、その手であなたの目を閉じてくれるであろう。まあ、今の3節には恐れるなってありますよ。まず恐れが、私たちも思い返せば、いわきのここに来るときに恐れがありましたよ。私も、まあ行ったことはあるけど、泉にほんの何回も行ったことないし、住んでみたらしまったと思わないだろうかって、優しい人が住んでるだろうかって、何か偏見持ってキリスト教はこの地域はやめてほしいとかっていう人が現れないだろうかって、いろんな恐れがありましたよ。誰でも恐れがありますけど、それを見透かすかのように、天の父はエジプトに下るとき一人ぼっちじゃない、私も一緒に行くからって、130年一緒だった私は今回もずっと共にいるよって、神様が後ろ盾以上の力があるでしょうかと思ったら、それだけじゃない。あなたは、まあ、亡くなってからのことだったんですけども、必ずこの土地に戻ってくる。誰がどうして？ヨセフが。あなたのヨセフは死んでない、獣に噛み殺されていない、あなたを待っている。そしてそのヨセフはあなたから離れないで、人生あなた目を閉じるまで彼があなたの目を閉じてくれる、ずっと一緒。何度も言いますが、十字架が縦の木横の木のモチーフにすると、神様と人々に支えられて私たちの人生はあるんです。ヤコブも神様に支えられて、これからヨセフに支えられて、一人では生きれないんです。一人で生きてきたんだと思うことが大いなる誤解です、錯覚です、傲慢です。そうでなくて、神様が私と共にいるから大丈夫だったし、これからも大丈夫だし、それから多くの優しい人々に、これからのヤコブは息子のヨセフに支えられるからやれるし、外国でも初めてそこに住んでも大丈夫だし、とにかく共にいることの恵みですよ。聖書を開いて、毎週皆さんが何か一つ掴んで、家に帰り職場に学校に戻るように、神様は打電してます。ちょうど私が時々ふとですね、車の話さっきしましたが、あれ私東京運転してるって、こんな方向音痴の私が、それは能力じゃなく、このいい時代に来たのでナビっていうのが車に積んでるから、そこは右だって言ってくれるし、それ逆らいさえしなければ目的地に行くんですね。だけど私も少し時々バトル、葛藤、戦いがありますよ。このナビが言うよりこっちの道行った方が近そうだなって、で行くと大体、あ、一方通行だからあっち示していたのかって、今度からナビに、ナビの言うことに従った方がいいかなって反省したり、だけど時々は自分が行った方が案外早かったんじゃないかなと思ってナビを見下してみたり、 時々ちょっと戦いがあります。私たちも聖書のお言葉はそうなんだけど、ここはこっちの方がいいんじゃないかなと思う時もあったり、だけどやってみると、あ、やっぱりこっちが良かったと思ったり。今回山口県に行って浅野さんが山越えしてですよ、いや遠かった、よく来てくれた、浅野さんの言いを見に、それからまた往復して行ったんですが、最後は飛行場まで、今度は私が乗り捨てっていうレンタカーを借りたんですね。だからレンタカーの人が説明してくれて、この数字を地図上に入れるとぴったしそこに行きますからって。え、そんな機能ナビにあったのって。多分乗ってる車もあると思いますよって。その先って出すと、今なんか一番の番号みたいななんかがあって、電話番号とか住所入れなくてもそれでぴったし感覚が出てくるって。いろんな機能ってナビにあるんだなって。私たちは聖書のお言葉をナビゲーションにして、羅針盤にして、いやどうなるか分かんない人生も大丈夫で、一人じゃないから。神様がここで指示を出してくださるんですよ。時々へそを曲げる私たちの、へそを曲げる性質がくせ者です。吉戸先生の家族が今インフルエンザで、そしてちょっと家内も昨日出かけてたりしたので、じゃあ私もたまにやるかって、家族サービスって、買いたいもの何でも買ってきてあげるよって。ところが私に買い物頼むもんじゃないって私は思いました。だって携帯電話にメールできたから、あれこれ買って、これいくつ買ってって来たのにですよ。まあ目移りするはするわ、私が自分のもの買いに来たんじゃないのに、あれこんなお菓子あるんだ今と思って、関係ないものカゴに入れてですよどっちかってそっちの方が時間が長くて、2人ほど教会にパタッと会ったりしてですね、いや苦しみに、いや自分の買い物じゃなくて買い物の奉仕をしてるんだみたいに言ったけど、半分は自分のため、半分以上自分のもの買って、あとで襟分けて自分の家に持ってきたりしてですね、いや私に買い物はあんまり頼む、なんかうちで飼ってた犬と似てるなって。散歩すると寄り道するわするわ、あっちの関心があるとこっちに行く、こっちの関心が行くってですね、まあ人生もいろんな誘惑もあります。時々はへそを曲げる時もあります。だけど最終的にはもう一回携帯電話を見て、あこれ買いに来たんだって、あれ買いに来たんだって、次はそこに行って、その売り場に行って、何時までにそこに行かなきゃいけないんだって。人生のナビゲーターがいますよ。旅する時はじゃあ20を出していただきましょうか。この御言葉を聖書の時代の人は握りしめて旅をしたと思いますよ。7節8節詩編121編読みましょう。はい、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。年を取るとだんだん不安になるって話を正月坂にしましたが、しかし聖書によって、ダメだこんな弱気じゃって、まず信じなくてどうするって自分の心の中から崩れていって、大丈夫、それは神様が守ると御言葉で約束してるから、この度は必ずどんなに不安でも見通しなくても絶対守られるっていう信仰の力を働かせなくてどうするんだって。いや本当だ、御言葉が私をいざな、御言葉の中身が言ってることは一人ぼっちじゃないから、神様とそしてヨセフがあなたとずっと一緒だからって。山口に行ったら、ある女性の牧師さん、初対面と思いますが、ちょっと身の話をしてくださって、いや苦労したなって、突然何の予告もなくご主人が小さい子供を残して亡くなったんですって。それからはどんなに何の前触れもなくですから、若いのに母子家庭になって子育てをして、教会をなんとかじゃ自分で守らなきゃって、まあ、離れていった教会もいたらしいですが、残った教会の人が本当に優しく、その女性の牧師さんとなったその人とまた子育てを支えてくれたそうな、いや心温まるいい話聞いたなって。それから全然教派の違う、いや山口県の牧師さんみんな優しいんだって言いましたけれども、みんな自分のことを支えてくれたんですって。ずっと、もちろん神様が弱い女性の自分を支え、突然の一人ぼっち、一人ぼっちじゃない、神様一緒、一人ぼっちじゃない、今日このありがたい教会が一緒、一人ぼっちじゃない、他の同業者である牧師さん方が応援してるよって、なのでここまで来ました、そして間もなく私再婚することになったんですって。ああよかったなって。それからさっき話した教会の浅野さんも、いや大変だったな、ちょっとは聞いたこともあったけども、 ご主人も突然倒れ、奥さんも娘さんも生死の境を何の前触れなく突然意識不明、前後不覚となり、そして奥様は両足の股関節の大きな手術だったと思いますが、もう一度に一時期に集中するように、いや、どんなにか教会も離れて大変だったかなって、しかし奇跡的にチューブがつながれた娘さんが意識を回復し、今はかなりほとんど元に近くなって、ご主人も言葉もいやほとんど全然わからないなと思って回復し、奥様もきちんと歩いていて、そして今は向こうで良い教会に恵まれて、またそこで初めての土地で親しくなった人も、ああ神様と人々に遠く離れたけど守られてるわって心温かくやっぱり帰ってきたんですよ。そして新聞を開いたら、菅三淳さんでしたか、よくテレビに出てコメントしてる政治学者の東京大学の教授なんですか、クリスチャンですね。その人がいろんな人の悩みに答えるコラムがあって、どう答えるのかなって、その奥さん、夜中に電気もつけないで走ってる車に突然主人が轢かれて死んでしまったと。なのに加害者であるその人は情状酌量で普通に生きてると、何なんだこれはって、生まれて初めて憎しみ、憎むということを覚えたかのような文章でしたけれども、そしてもう自分も死にたいと、これどういうふうに答えるんだろうかなって、菅三淳さんは優しいので聖書の言葉を使いながら、呼ぶ気を使いながら、私も息子を亡くしてると、息子が自殺するとき、それは有名な話ですけども、しかしお父さん、親は末永く元気でねって、もうどんなにか命絶とうと思ったけども、しかし息子が願っているのは親も命を絶つことじゃない、私は生きてみるからあなたも生きてって、あなたも自分の命絶たないでって、聖書の呼ぶ気には、なんで私は生まれてきたんだ、なんで死ななかったんだと、そういうこともあるけれども、神様は本当にどん底の一人ぼっちの何の希望もない絶望の二文字しかない人の人生の間に間にも、菅三淳さんのそのアドバイスのように温かな御手を持って語りかけておられるんだなって、やっぱり聖書がその基盤にあって羅針盤だ、神様のメッセージだ、だから祈りがあって神様の語りかけがあるんですよ。だったらこの二つで今年やれるって、みんなやれるって、必ずやれるって、で最後にはたと気がついたら、これは恵みの中にいる私って不平不満を言ってる場合じゃないって。さあ最後の五節から読みましょうか。五節読みましょう、はい。ヤコブはベールシェバを出発した。イスラエルの息子たちはヤコブを乗せるためにファラオが送った車に父ヤコブと自分の子供たちや妻たちを乗せた。今度天皇陛下の乗せる車、前の車廃車にしてるからトヨタの車になったとかってニュースで流れていましたが、およそ世界に君臨したエジプトの王様が使わした車に乗れる権利なんて誰もないですよ。しかも外国人が車まで使わして、まさか歩いてこいと言われない、呼ばれなきゃ住めない国ですが、当時大飢饉の中でエジプトだけが豊かだった、そこに招かれて、私何様って、自分は何者って、ファラオ王様が送った車に乗せられて、そしてビップ待遇でですよ。これ願ったからってできることじゃない。私フランスに行った時に、フランスのホームステイした人が馬に乗るかって馬車に乗せられたら、モーセの10回の映画じゃあるまいし、怖いの怖いのって、山あり谷よりこんなスピード違反じゃないかと思って、私この馬車の中で死ぬのかなって一時思ったぐらいだったんですが、そういう馬車じゃないですよ。もう本当にビップ待遇で、いやこんなこと願ったって誰も乗れないのにって。じゃあ6節読みましょう、はい。そして家畜とカナンで得た財産を携えて、ヤコブとそのすべての子孫は一緒にエジプトにやってきた。全部なんだこんなに物持ってきてって、この国を占領するなって、何様のつもりだって言わないで、7節も読みましょう、はい。彼は自分の息子と孫、娘と孫娘、すなわちすべての子孫を一緒にエジプトに連れてきた。そして まあ、その後の記述を見ると最高の土地に住まわせてもらって食料も与えてもらって車だけがVIP待遇で行ったら長屋みたいなとこだったってじゃないんですよ。もう最後の十数年はいや本当に恵みだって、努力したって獲得できないものの中にいるんだってことに目が開かれたか目が覚めたかって。さあ最後の引用箇所、じゃあ三丸の箴言を読みましょう。すべては神の恵み祝福です、はい、人を富ませるのは主の祝福、人の苦労は何も増し加え、こんなに苦労したから手にしたんだと誰も言えないんです。それをはるかに超えて羊飼いに導かれたダビデは詩編23編で私の杯は溢れていますと言ったんです。皆さん、羊飼いと羊が一緒の場面は本当に麗しいですよ。さっき写真に写した山口県の浅野さんは猫好きだそうで、いつも猫飼ってて、そこで飼った猫なんか招き猫みたいで可愛かったんですよ。私も寄って抱こうとしたけど、ある程度までは近寄れるんですが、ある距離感になると何か反応してダーッと逃げていくんでした。なのに飼い主の浅野さんにはちょこんと手の中に乗るんですね。いやーこれはかなわないなって、なんか猫に知ってるよって、あなたは私の飼い主なんかじゃないって、私と24時間一緒に世話して私のことを面倒見てくれてるのはこのお父さんとお母さんだと言わんばかりにですよ。じゃあ、負けじと私もたまに孫の手を私が左、家内が右、時々ブランコみたいにブランして散歩したりすると、多分それ他の人から見ると麗しい信頼関係に見えるんじゃないかなって。神様と私たちもそうですよ。神様は私たちの右の手を左の手を握り、それは羊飼いと羊のように杯があふれて恵みがどんどんあふれて、ものすごい信頼関係ですよ。それを祝福と言わないで、それを本当の幸せと言わないで、どんな目に見えるものを持って幸せと私たちは言うんでしょうか。最後に私はちょっとかまかけたんです、山口県の浅野さんに。というのは、いや本当に田舎なんですよ。なんですか、誰が人が住んでんのここって。なんだか私たちは被災地行くと、なんだか一時は動物のお住まいみたいになって人がいないなと思ったけど、山口県もなんか被災地みたいだなって、人がいないんじゃないのこれって。そしたら浅野さんのご主人は東北出身、宮城県出身だから四季がはっきりしないとって、四季ってどういうことかなと思ったから、山口県あったかいとこだけど寒いとこ寒いとこってわざわざ探したんですって。わざわざ、そして古い家を買ってですね、いや寒いんだって言うからよほど寒いんだろうなと思ったら、やっぱり寒かったんでした。ところが浅野さん自分の手で直すから、床直して壁直して、いやよっぽどそのいい家じゃないんだ、家に散々聞かされていって、夜着いて中に入ったら案外ログハウスっぽいんですよ。案外味があるんですよ。よくぞ手をかけてこういう浅野さんらしい住まいにしたもんだと思ったんですね。でその日はちょっと見えなかったんですが、夜は晴れてる時は満天の星だというんですね。いやある人は寒いのは幸せじゃないんです。ある人は山口県に来ても寒いと、まあカツラを思い出したり、福島に残してきたログハウスを思い出したり、満天の星を見て、ある人は人の中じゃないと幸せじゃないという人もいるんです。ある人は人里離れて野山、そして畑をやりながら夜空の星を仰ぎながら幸せかなって。だから鎌かけるのやめたんです。私こう言ったんですよ。いや寒そうですねって、いわきの泉いいとこであったかい家ありますよってそれからね、何もこんな不便なとこじゃなくて、ここ買い物どうするんですか、ガソリンどうするんですかって、いろいろあえて否定的なことをちょっと鎌かけて聞いたんですよ。いや本当言うとねって、一言でも出たら帰ってすぐ探しますよ。ここにもっと住みやすいぬくぬくとした家、いくらでも努力しますよって、ついぞその一言が聞こえなかった浅野さんはここが幸せなんだなって。別れる時はちょっと寂しかったですけども、しかし祝福を心から願いお祈りしました。あ、このご夫妻は思えば遠くに来たものだけれども、間もなく定年で全然違う暮らしに、自分の手作りした家も全部失って、こんなに遠くの山の果てに来たけれども、ここが神様の備えた ご夫妻に一番いい場所なのだ。神様がどうぞ祝福してくださるように、神様の恵みがこれからいよいよ増すようにと思って帰ってきたんでした。皆さん、私たちのこの一年は恵みから恵みですよ。たとえ他の人があなた大変ねって言われても全然、いや神様の祝福の方が大きくて、もう一回アウトラインを出していただきましょう。今年年取ったヤコブの旅も大変、私たちの一年の人生の旅も大変だけど、大丈夫な理由は祈りがあります。祈りを使いましょう。それから御言葉があります。神様の語りかけを毎週礼拝に来て、自分で聖書も開いて、人生で細い神の御声を聞いて、語りかけを羅針盤にしながら、そして最終的には全部恵み、命も健康も住まいもやってることも全てが恵み、いやー神様心震えてますって、本当に感謝してますって、そんな告白の一年間にいたしましょう。お祈りいたします。ピアノを弾いていただいて黙祷を捧げましょう。いたしましょう。今日のヤコブの旅立ちを振り返りつつ、一年の初めの自分自身と重ね合わせましょう。いや今年はしんどいなと思えることはあるでしょうか。大丈夫な理由が2つあります。一つは祈れば大丈夫、すぐ祈れって、祈りを使えって、使えない、使わないのではなくって、その時にもこの時にも朝も夕方も困った時も穏やかな時も絶えず語りかけよって、必ず神様は語りかけてくださいます。あ、これ神様に教えられた、神様に示された、今日の聖書の箇所から一つこれ握りしめて今週やるって、 それは神様と共に生きる、神様が使わせてくださったありがたい人々と一緒に生きる素晴らしい一年間です。振り返れば全てが恵み、もう恵みがあふれてあふれて数えきれない、そんな一年を期待して感謝してワクワクしながら迎えましょう。ピアノを大きくしていただきますので、まだ1月です。この1年の旅路、よく祈って聖書を開いて、恵みの旅路を家庭の中でも地域でも職場でも学校でも全うできるように、自分自身の心の健康、信仰の健康のために祈りましょう。大事な家族、地域の方の祝福、親族のために、心にかかっている教会員の祝福のために、病の中にある方々のために、遠く離れている方、特に今日は浅野さんのことを話しましたので、山口県に住まうことになった浅野さんご夫妻に祝福が豊かにあるように祈りましょう。エリムの建設工事が進んでいますので、土壌の改良などさらに神様が祝福してくださるように祈りましょう。その他どんなことでも、声に出せる方はできたら声に出してしばらくご一緒に、お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、今から一緒に祈りを捧げます。2019年を与えてくださって、私たちは予測不能で疲れを覚えたりしますけれども、神様はいつも一緒ですから、私たちを励ましてくださるので、力づけてくださるので、ありがとうございます。祈ります。そして聖書を開きます。あなたの語りかけを羅針盤として、羊飼いと羊のように歩みますから、大いに祝福してください。あなたの恵みが家族にあふれ、また信仰にあふれ、地域や学校や職場にあふれるようにお願いします。体調の優れない方、これから手術を必要としている方、遠く離れ全国に散っている方に恵みが豊かにありますようにお願いします。またドイツのモニカ先生にも働いてください。旅行している方にも働いてください。天のお父様、エリムの建設工事にあなたのどうぞ恵みがありますようにお願いします。 お祈りします。恵み深い天の父なる神様、予測不能な突然病に倒れたり、大切な家族が病の中に置かれたり、職場が揺れ動いたり、人間関係がこじれたり、私たちは紆余曲折の人生ですが、ただ変わらないのは、時代をまたいで国境を越えても変わらないあなたがご一緒で、あなたが備えてくださる大切な人々が私たちの人生を支えてくださるので、神と会話しながら、すなわち祈りながら、礼拝に来て聖書の言葉を握りしめながら、また人生で勉強しながら、恵みから恵みへと進むお一人一人を大いに祝福し、すべての悩み事がこの1年間で神様からの慈しみに、恵みの泉に変えられるようにお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、新しい年に期待します。お祈りしながら聖書を開き、神と共に、人々と共に前進します。神の恵みがあふれることを感謝します、期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。